DJ 小金虫、恐怖の泉。先日、高校生の時の同級生と一緒に土浦という場所にある居酒屋に行ったんですね。土浦っていう場所の説明をしてもいいんですけど、結構有名な場所なんで、皆様実は知ってたりするかもしれません。で、まあたわいのない話に花を咲かせて、で、まあ飲み放題をつけてたんで、結構お互いベロベロに酔っ払ってしまいまして、で、もう夜遅く終電間近という時間になって急いで店を出たんです。で、そのままそこで別れたらよかったんですけども、まあその友達が土浦に住んでることもありまして、まあ夜も遅いしということで、家まで送っていくことにしたんですね。まあその時、まあ今思うと終電間近だったこともあって、急いで駅に向かうべきだったんでしょうけどね。うん、今思うとあそこでちょっと間違えたのかなと。で、まあ土浦駅っていう場所はですね、川の真横にありまして、常磐線上野方面行きっていう電車が出てすぐのところに桜川という川があります。そこには鉄橋がかかってまして、電車が駅を離れるとすぐにその鉄橋を渡ることになるんですね。で、その鉄橋の下は歩道が通ってますので、そこを歩いて友達の家に向かうことにしました。そこまで来て昔の話を一つ思い出してしまいまして、その友達と過去に話したこともあったんで、まあまたそれで和気あいあいと楽しんでいたんですが、その話というのが、今からもう10年以上前にやっていた心霊特番の話です。土浦駅を発車した電車がその桜川にかかる橋の上を通っている時、電車の外からその窓にぼーっとしている男性が映ると。なので、そうですね、その男性が電車の中に乗っているという感じではなくて、プロジェクターで電車の外から投影したイメージでぼーっと突っ立っているのが見えると。で、ちょうどその時電車が出まして、その橋の上を通っていったんですね。一応そんなことはないだろうと思いながらも、その友達と一緒にその電車を俺たちもぼーっと眺めていたわけです。まあ何のことはないですよね。別に何も映らないですし、実際に過去の心霊特番では、まあ、かなりその、やらせ臭い映像。かなりこう、コラが、今で言うと、クソコラみたいな、画質の荒い感じで再現されていたこともあって、やっぱりそんなことなかったんだね、と。で、まあ、その電車が通った、橋の下をですね、歩いて反対側に向かう途中、夏なのにもかかわらず、なんかやたら、寒くない?っていうことになりまして。で、まあ、でも、寒くないって言っても、ね、梅雨時だし、夜中はまだ冷え込むだろうと。で、何の気なしに、まあ、歩いて友達のことを家まで送り届けました。で、その友達と別れた後ですね、俺は一人でとぼとぼ駅に向かうんですが、その途中にあるコンビニで、ちょっとあまりにもそのベロンベロンだったこともあって、飲み物を買いたくなったんですね。で、そのコンビニに寄って、ウーロン茶を手に取り、レジに並び、まあその時間帯夜勤を多分バイトの子が一人で回してるので、まあそのバイトの子がちょっと気だるそうな感じで裏から出てきて、袋有料ですけどつけます?みたいな会話をして、その時にですね、そのバイトの子が何かハッとした表情をして、俺のちょっと右斜め後ろを見ながら、お連れ様の分は会計一緒にしますか?って聞いてきたんですよ。 その時俺一人でいたんですよ。で、恐る恐るパッと振り向くとですね、全然知らないおっさんが立ってんですよ。で、そのおっさんもなんて言うんですかね、振り向いた勢いでキスしそうなぐらいの距離におっさんが立ってんですよ。で、そのおっさんは、人間だよ。人間のおっさんが普通に立ってて、で、そのおっさんはね、なんかね、目が悪いんだと思うけど、目を細めながらね、書道部、つってた。なんかね、タバコの番号が見たかったっぽいけど、結局書道部がどこにあるのかわかんないおっさんが。いやー、怖かったね。いや、本当に怖かったよ。いや、だって、その時酔っ払ってたこともあって、そのおっさんの存在にも気づかなかったし、てか店内に俺一人だと思ってたから、本当にもうソーシャルディスタンスって大事、まあそういう話なのかよくわかんないけど、皆様もね、まあ夏場だしね、怖い話で盛り上がるっていうのもわかると思うんですけどね、こういう感じで怖い話にちゃんとオチをつけないとね、皆さん眠れなくなってしまうと思うので注意してくださいね。はい、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ 小金虫、恐怖の泉でいいかな、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
頭の体操。はい、このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きなコガネムシが皆様にちょっと意地悪なクイズを出します。で、正解を番組の最後に発表しますので、皆様にはそれまでの間に正解を考えていただきます。今日の問題です。電車の問題です。見るからに足が不自由なご老人が電車に乗り込んできたのだが、誰一人として席を譲る気配がありません。その場に乗り合わせた人たちは全員が優しさと善意の化身だったんですが、なぜそんなことになったんでしょう。一応もう一回言いますね。見るからに足が不自由なご老人が電車に乗り込んできたのですが、誰一人として席を譲る気配がありません。その場に乗り合わせた人たちは全員がとっても優しくていい人なんですけど、なぜそんなことになったんでしょう。一応俺が思ってる正解は2つあります。どちらかでも、もしくはね、俺が考えている正解以上にぴったりな答え皆様が考え出したら、それはそれで素敵だと思います。正解は番組の最後に発表しますので、ぜひ考えてみてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
樹液学園ポジティブ。 このコーナーではリスナーの皆さん、もしくは俺が経験したポジティブな出来事をみんなで共有することによって、きっと世界が平和になるんじゃないかなっていうことを考えています。で、ポジティブは前回の放送ではちょっと不祥事を起こしてしまったために、廃部に追い込まれてたんですけど、また復活しました。で、今日は俺が経験したポジティブな話なんですけど、ポジティブな話なんですけど、俺は、まあそうですね、いきなりネガティブな感じから入りますけど、3月の頭をもって前職をクビになったためにですね、今一生懸命転職活動中です。で、転職活動にこう転職活動の時期と重なる形でコロナの自粛とかがありまして、思うように進んでないんですけど、最近そのゴールデンウィーク明けあたりからは、まあ、電車に乗りつつ面接を受けつつ、いろんなところに出かけるようにしてます。で、まあもちろんね、やっぱりコロナウイルスっていうのは怖いので、常にマスクは手放せないんですけど、まあそんな中でもね、そんな中で俺が気づいたことがありまして、俺とにかく人からめちゃくちゃ声をかけられるっていう点ですね。どういうことかっていうと、まあいろんな場所行くわけですよ。つくばエクスプレスっていうのに乗り込んで、まあ浅草だったり秋葉原だったり上野だったり、いろんなところに行くわけなんですけど、基本なんかどこに行った時もね、なんだか声かけられるんですよ。で、声かけられるのも別になんか有名人だからとかじゃなくて、てか俺有名人じゃないし、なんていうのかな、すいません、この辺で郵便局ってどこにありますかみたいな。知らねえよ一個もわかんねえよ。なんかね、しかも他に人いっぱいいるわけですよ。浅草とかであればその地元の人、明らかに地元の人ね、商店街とか歩いてればそういう人もいっぱいいますし、なんでそこでスーツ着てる俺に話しかけるのかがよくわからないんですよ。多分究極の話しかけやすい人オーラが出ちゃってるんだと思います。で、極めつけが他の人がまあ普通に歩いてるのに全然声をかけないのに、イヤホンをして音楽を聴いている俺に声をかけてくるっていうパターンまであります。一回出かけるごとにね、だいたい2人ぐらいの人から声をかけられるんですけど、それすごくないですか？声かけられるっていうこと結構レアな経験だと思うんですけど、俺もうヘキヘキするぐらい声かけられてますから。で、イヤホンして音楽聞いてんのに声をかけてくるから、肩叩いてね、声かけてくるから、イヤホン耳から出して、あ、すいません、何ですかって聞くと、すいません、この辺でテレビでやってた美味しい餃子屋さんがあるって聞いたんですけど。知らねえよ。だからどこだよそれよ。もう浅草の餃子屋さんが有名なのは俺なんとなく知ってるけど、俺餃子屋さん目当てでもねえし浅草の人でもねえから、って心の中で毒づきながら、あ、すいません、ちょっとごめんなさい、わかんないですね、あ、そうですかって言って毎回終わる感じなんかね。で、さらに、まあ俺地元では自転車に乗ってるわけですよ。これね、嘘だと思われるかもしれないけど、俺自転車に乗ってる時も声かけられるか。自転車乗ってんだよ俺。で、自転車乗ってんのに歩道にいる人から、あ、すいません、ちょっといいですか、すいません、この辺にすごい美味しい蕎麦屋さんがあるって聞いてきたんだけどっておばさんに声かけられて、で、それは知ってるから知ってるんだけど、田舎感覚だとね、この辺に、その、美味しい蕎麦屋さんあるって聞いたんだけどって言われても、その蕎麦屋さんが2キロ先だったりするわけ。だから説明しようにもさ。で、一応うちの近所に、すごい美味しい蕎麦屋さんがあるっていうのは知ってるから、多分そこのことなんだけど、一応名前とかわかりますって聞くと、その人、スマホを取り出して、あ、この蕎麦屋なんだけど、調べろよ自分で、なんで俺の自転車止めたんだよ、そのスマホ何のために持ってんだよ って心の中で思って、あ、やっぱりあそこですか、あそこ美味しいんですよ。蕎麦の風味を楽しむためにね、冷たい状態じゃなくて蕎麦をぬるい状態で出してくれるんで、最初はびっくりすると思うんですけど、あのぜひね、あのそれで蕎麦の香り楽しんでみてほしいですね。あのタレはね、あ、タレっていうかつゆはね、最初つけずにね、蕎麦だけで食べてみてくださいね。あのこの道をね、まっすぐ2キロ行って右側に駐車場が見えてきます。そこの床屋さんのところを入っていただくと蕎麦屋さんあるんで、あ、そうなんですね、まあ調べながら行きますねなんて言われて、調べながら行けよ最初からよ、なんだこっちが親切にしたら急に突き放す感じ。こんな感じでね、あのポジティブではね、ポジティブではポジティブなことがあったらみんなで共有して世界がもっと平和になるといいなっていうことを話していきます。今回はね、残念ながらお手紙が一件も来なかったので、こんな感じで俺の身に起きたことを話しています。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ゲーム部。このコーナーでは24歳じゃねえや、4歳の時にゲームデビューした小金虫が、その以降25年間のゲーム生活の中で特に印象深かったものについて喋ります。今日ご紹介するゲームは以前、リスナーの方からメールでご希望のあったサイレンについてです。よろしくお願いします。はい、このサイレンというゲームについてなんですが、皆様はご存知ですかね。PS2 で発売されたゲームで、サイレン、あとサイレン2、 PS3 でサイレンニュートランスレーションっていう3作が出てます。で、このサイレンはホラーゲームなんですけど、他のホラーゲームとちょっと違うところがいくつかあるので、まあ、その点も交えながら話していきたいなと思います。で、大筋のストーリーとしては、主人公である、男の子がですね、まあなんというか未開の村みたいな場所に行ったところ、そこでは生贄の儀式みたいなとってもやばいやつが行われていて、そこから生贄にされるはずだった女の子を救い出してしまったため村人に襲われるようになってしまうみたいな話です。で、サイレンではですね、敵として出てくるのが、まあ、死人っていういわゆるゾンビ的なやつです。で、そのゾンビ的なやつをこう倒しながら進むっていうことではなくて、死人はですね、あの他のゲームのゾンビとちょっと違うのが、かなり人間臭いんですよ。で、その死人たちは生前よく自分が行っていた行動を続けるようになってます。例えばある死人はなんか、そうですね、蕎麦をひたすら食べていたりとか、あとはなんかある死人はあの秘蔵の銃をずっと磨いていたりだとか、なんかそんな感じの、結構よくよく観察してみるとコミカルな人たちなんですけど、で、あのその死人たちと戦って、まあ、ぶっ倒して進んでいくっていうのもできなくはないんですけど、基本的には、例えばその死人がこう、自分の部屋にこもって出てこないっていう時にどうするかっていうと、時計の針を、早送りすることによって時計をこう鳴らすと、死人が、あ、時計止めなきゃっつって部屋から出てきてくれて、その隙にその死人がいた部屋に入り込むと、さっきその死人が磨いてた拳銃が置いてあって、それを持って死人を倒すみたいな、なんかそういう頭脳プレイというかパズル的な要素があるゲームです。で、この死人たちはですね、倒されても一定時間すると復活するっていう能力を持ってるので、 とにかく無双プレイとかはできないようになってますね。倒して進んじゃおうみたいのはできないです。で、しかもまあ基本的に死人が強すぎて主人公たち普通の人間なのであんまり太刀打ちができないようになってます。で、その主人公たちの能力っていうのもまた独特でして、主人公たちが死人に対抗するために与えられた能力が視界ジャックっていう能力です。視界ジャック、なんていうか、死人が今何を見ているかっていうのが見えるっていう能力です。まあ、死人に限らず他の人間が見てる視界も奪うことができるんですけど、で、サイレンというゲームは基本的にずっと真っ暗闇を進んでいくので、人間の目ではあんまり周りの状況が見えないんですけど、死人の視界では真っ暗闇でも昼のように見えているので、例えば死人の視界をジャックすると、あ、ここにこの時計の針を進めるための針金があるんだとかっていうのを事前に察知できて、死人が視界ジャックしてればそのどっかに行ったっていうのも察知できるので、その隙にその部屋に忍び込んだりとか、そういったゲームになってます。あと、もう分かりやすいので言うと、まあなんかずーっとショットガンをぶっ放してくる死人がいるんですけど、もうなんか軒下にずっと隠れて住まなきゃいけないんですけど、その死人の視界をジャックすると、まあ当然リロードをするわけですよ。ショットガン無限に撃ってられるわけじゃないんで、そのリロードの隙をついて軒下から軒下へ渡って進んでいくみたいなこともあります。で、このゲームのまた特徴的な部分っていうのが、主人公がすごい何人かいるんですよ。1の時は何人だったかな、10人ぐらいいるんですよ。で、その10人が時系列もバラバラで、場所もバラバラな場所、バラバラで、それを順番にプレイしていくんですけど、結構話が繋がってくるまで、時間がかかります。で、全体のストーリーが、一つの大きな物語になるっていう感じなんですけど、その中で、サイレンのちょっとギャグ要素的なものになっちゃってるんですけど、アーカイブというものがあります。これはやり込み要素の一つで、例えば普通のプレイだと通らないような死人に追われてる最中にわざわざちょっと戻って井戸を調べると、変なアーカイブが取れて、1980年代に流行ってたアイドルの CD があるとか、なんかそういう要素があるんですけど、それを集めていくのもサイレンの楽しいところです。で、例えばさっき言ってたその時系列がもろに絡んでくる話なんですけど、例えば A っていう主人公が、自分の信仰と何も関係がないのに、何を思ったか、ふと水門を開けておくみたいなことができるんですね。で、水門を開けておくと、そこから水が引いて、 B っていう主人公でプレイした時にその水が引いた沼の底になんかアーカイブの鍵があるみたいなこととかがあって、その一つ一つの行動がやっぱりそのなんかその人たちにとっては何の脈絡もない行動を取るってことなので、非常にね、謎行動つって笑われたりしてます。で、サイレンは1、2、ニュートランスレーションって3作あるんですけど、ニュートランスレーションに関しては1のリメイクなので、プレイしてみようかなっていう人はニュートランスレーションからプレイしてもいいと思います。ただサイレン1、2は思いっきりその日本人の話なんですね。日本人が、まあ過去にいろいろな事件があった村でいろいろやるっていう話なんですけど、ニュートランスレーションは主人公たちが外国人なんですよ。で、外国のテレビクルーがなんか日本にやべえ村あるらしいぞって言ったら、そこがそういう村だったっていう話なので、ちょっと毛色が違います。で、主人公も10人ぐらいいたんですけど、ニュートランスレーションでは何人か、5、6人に減ってるので、まあ、だいぶ、話としては見やすくなってますね。で、そのサイレンっていうゲームの中で、アーカイブの一つでもある、波入面っていう面について今日は話したいです。これまでのサイレンの話はもう全部切っちゃっても大丈夫です。これは波入面について話したかったんで、波入面って言って、波入面って、で、要はうどんなんですけど、乳麺って入ってんのに乳麺ではないんです。で、その羽生田村っていう村が舞台で、そこでの名産なんですけど、 どういう料理かっていうと、普通に、かつおだしの、醤油ベースのうどん、あったかいうどんですね。うどんにいちごジャムを入れたっていうのが羽生麺なんですよ。で、ゲーム中でそれが結構なんかそれが好きだったのかよくわかんないですけど、そればっかり食べてるシビットとかがいて、そのシビットを後ろからガンって殴り殺して、その目の前であったものを調べると、あ、羽生麺だみたいなこととかがあるんですけど、その羽生麺、実際皆さん、醤油ベースのうどんといちごジャムなんで、皆さん結構うえってなってるかもしれないんですけど、作って食べてみてください。本当にカルチャーショックを受けますよ。もう俺も最初は、まあ、どっかでこれ美味しいよ美味しいよって言われて、まあ、自分で実際に作ってみて、食べてみるまでは、全然美味しいなんて思わなかったんで、もうどんな感じかっていうとね、そうね、みたらし団子って要は醤油と砂糖、しょっぱいと甘いみたいなものじゃないですか。あれとね、ちょっと似てるかもしれないですね。かつおだしの風味と醤油ベースと、あと、いちごジャム。あんまり矛盾しないっていうか、邪魔しないので。で、まあ、美味しいかまずいかで、端的に言っちゃえば、ゲロ吐きそうなぐらいまずいですけど、いや、なんか食ってるうちにすごい癖になる感じっていうんですかね。皆様ぜひね、今日紹介したゲーム、羽生麺じゃねえや。今日紹介したゲーム、サイレン。もうプレイしてみてほしいんですけど、中に出てくる、その、羽生麺。ぜひ、レシピとかもクックパッドで載ってるので、調べて、作ってみてください。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、告げ、発泡仕込め。滑り落ちる笑い声、そんなどうでもいいのなら、お望み通り踊ってるわ。つまらないものですが、陰に満ちる泣きまで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べててよ、ごちそうさまを。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、告げ、発泡仕込め。ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは皆さん、 DJ コガネムシ恐怖の泉、初回放送いかがでしたでしょうか。最近の近況報告としましては、いろんな場所に行くようになって、都内で俺すごいびっくりしたことがありまして、 Uber の人って本当にいるんですね。ラジオとか、あとツイッターで Uber っていうのは結構見かけてたんですけど、何分田舎に住んでるから、この目で見たことがなくて、空想上の生き物なのかなと思ってたんですけど、普通に自転車に乗って配達してて、ちょっと興味が出たんで、家にも届けてもらえるのかなと思って調べてみたら、 Uber の配達地域外だったので、うちの近所、まあ、茨城県っていうのはまだ Uber はいないんですかね。ちょっと残念な出来事でした。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。ということで、 DJ コガネムシ恐怖の泉、また次回お楽しみに。 この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。すいませんでした。またやらかしてしまいました、第4回の時以来ですかね、頭の体操の答えを言い忘れるっていうね。あ、これね、何度も言いますけど、坪松さんの完全台本でやってますんで、坪松さんが悪いんです。ということで今日の問題が、足が不自由な老人が電車に乗り込んできたんですけど、誰一人席を譲る気配がないです、なんででしょうっていう問題でした。で、この回答、見るからに足が不自由なご老人っていうところが一つポイントですね。正解の一つ目は車椅子だったからですね。車椅子に乗ってる人には席を譲ることはないでしょう。で、もう一つの回答は普通に席がいっぱい空いてたからです。その状況で席を譲るのも変な話ですね。ということで、すいませんでした本当に皆さん。いい梅雨時をお過ごしください。ありがとうございました。